ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週は皆様からいただきましたお手紙、おはがきを紹介したいと思います。はい、たくさんいただきまして本当に感謝しております。まず1枚目は名古屋市の昭和区。
はい。
これ知ってる？これ冗談であの ウルトラマンの区って言われてんだよね。
ん？
名古屋の昭和区は。
ウルトラマン？
うん。知らない？
なんで？
シュワッチって言うんだよね。
そうなんですか？
うん、なんか地元の人がそんなことを聞いたことあんな。
はい。
はい。バカの系譜大変興味深く拝聴いたしました。自虐というものの考え方をぶっ飛ばした平成の曲として哲也さんは愛は勝つを挙げられておりましたが、私は牧原さんじゃないか。
牧原紀之さん。
はい。なんだ。
どんな時も？
それズバリ。
おお。
このあたりがね、自虐、自分で自分を笑うっていう、それを全面否定して、はい、ひたすら自分を立てると言いますか。
そんな歌詞だったか。
そうかもしんないね。どんな時もどんな時も僕が僕であるためにかなんかですから。
そうです、そんな感じです。
自虐というジャンルの歌からは真反対にある歌ですよね。この間あのバカの系譜で、ご紹介したのは私の考え方なんですよ、
はい、
1980年代まで日本の歌謡曲の中には自虐という自分のことを自分でバカにするという、
うん、
いろんな花が咲いてるんだけど自分は遅咲きとかね、うん、白く咲くのは百合の花、赤く咲くのはとかっていう自分を花に例えても割とこう貶めにという、それがスマップでね、世界で一つだけの花っていう、
はい、
自分を世界で一つだけの花に例えるわけでありますから、本当に不安の人ごめんなさいね。
え、
生き物係の女の人、
はい、
あの人のコマーシャル見ながら、ね、ちょっと笑いがこみ上げてくるな、
ね、なんで？
いや俺たちの系譜とは違うからさ。生き物係の女の人が長い髪でね、眉毛隠した、
はい、ストレートヘアでね、
ストレートヘアでね、北海道かなんかの野道に立って、私は今、
あれあります、
私は今っていう、
はい、
私ばっかりを繰り返す歌を歌ってらっしゃいますが、なんか中島みゆきと違うなと思ってさ。
中島みゆきさんと、
うん、中島みゆきの歌に登場する私ってめちゃくちゃ暗いじゃない。
まあそうですね、恨んだりとかね、
恨んだり憎んだりね、はい、から中島みゆきの歌の中にはおばさんが登場してきますけど、とんでもないおばさんがいるよね。中島みゆきの
とんでもないおばさんいます。
お前ファイトって聞いたことないか。
ファイト、いや、はい、聞いたことありますよ。
駅の階段の上から小さい子供を後ろからそっと突き飛ばすっておばさんが、
あれ、え、そんな歌詞でした？
あるのよ。
そんな恐ろしい歌詞でした？
うんうんうん、私あの時見たんですっていうのよ、
はい、
小さな子供おばさんが突き飛ばすの、私声も出なくて泣いていたって、その勇気がないって、そのおばさんに向かって何すんだババーとかって声が出なかったっていう、その自分に向かってその気弱な女の子がファイト戦う僕のためにかなんかっていう、
はい、
でも小さい子供を後ろから突き飛ばすおばさんとかっていうのが中島みゆきの歌の中に登場するんですが、今あんた赤ちゃん抱えてる若いママさんの、
そうです
、おんぶの紐を後ろから解くやつがいるっていうから、
はい、あれ怖いですよ、
すごいなあれ、そのあたり来週取り上げますんで、
おんぶじゃなくて抱っこ紐の
方ですね、抱っこ紐ね。そしてこれは共感の思いを寄せてくださっております大阪府寝屋川の方であります。武田さんが吉蔵の本取り上げてくれた回、ものすごく興味深く拝聴させていただきました。田中角栄さんも吉蔵だったっすか。猛練習と独特の節回しで角栄さんは自分の話し方を体得したんですねっていう、
はい、
それから京都の方なんでありますが、今朝の三枚おろし毎回聞いております。6月に吃音のことを取り上げておられましたが、私も悩んでおります、
はい、
夫が重度の吃音で現在文具メーカーで研究員をしておりますが、2人の息子がおり重度の吃音ですと、うん、悩んでおりますという、もうストレートなお悩みですね、
はい、
それからね、あ、ごめんなさいね、これもう1枚吃音の本がありまして、それはハッピーなやつだったんで思わず、 小学校の時まで吃音が続いて、中学校上がったら消えてなくなったんだ。だから励ましにはならないかもしれませんが、吃音っていうのは正体が不明なんで、決して絶望だけはしないように、何かのきっかけで完璧に治ることがあるらしいですよ、はい、というわけでございまして、皆様からのお手紙おはがきお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしです。採用の方には番組特製のハンカチタオルを差し上げます。
もう本当に粗末なもんでございますけどね。普通に粗末なものでございます。
便利ですよ、使いやすいし、
はい、というわけでございまして、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この間香菜たちに話してた老いの時代っていう時代、あれも面白かったでしょ、説としてね。
まだ番組では喋っていない内容
ですね。
ですよね。これから
取っとくか、
披露するっていう。
長野県上田市の方ですね、市川さんです。毎朝出勤の車内で聞いております。やっぱりそうだよ、ほら長野県 上田、
はい、
諏訪湖の近くの方、
お
市川さん、
はい、
先日諏訪大社の話、もう興味深く拝聴いたしました、
はい、
長野県人にとって諏訪は昔から特別なイメージがあります。太古の昔、諏訪は独立して、日本から独立していた時代があったそうです。また諏訪湖の湖底には武田信玄の骨を納めたお墓が沈んでいるそうで、ソナーを使ったところ、武田美士の棺が湖底から、
え、そうなんですか、
うん、あったっていう。
それいつの話だろう。
これすごい話ですよ。
へ、
これ有名だよね。信玄は
あ
そこに、
うん、
何かを沈めたっていう。だからあれの中あるじゃんよ、影武者の中に出てくるよ。
映画
の中、
影武者ですか、
うんうんうん、そんなこうイメージにつながるやつがね、
へ、
うん、とっても不思議でっていうから、通勤しながら諏訪湖見たらドキドキしてきちゃったんでしょうね。
お、
もっと深く追求してくださいという、
はい、
それから、これはですね、北九州市小倉区の方です。かなさん、武田さん、おはようございます。福岡からです、ということですね、
はい、
ね、この方は教えてくださってるんだ。武田さん、北海道の話、地名の話ね、ヒップって言っていましたが、ピップです。
はい、
そうですか、
はい、あれヒップっておっしゃいましたっけ。
俺ヒップって言った、
ピップですね、う
ん、この方は九州の方、小倉の方なんですが、ピップは心を癒してくれる自然豊かな小さな町ですということであります、
はい、
そしてもう一つ、越谷市の金田さんって、これ私ね、読んでびっくりしました。いつも楽しく聞いております。ポッサマグナマタギ、弱い方が生き残る、とっても面白い話ばっかりです。私の父は刑事物語でお世話になりました金田龍之介です。
え、
知ってるよね、
金田龍之介さん、存じ上げておりますよ。父、どういうこと、
もう父は10年前に亡くなりました、
はい、
息子さんからいただいたんですね。
へ、
お世話になったとこではありません。よくぞ出ていただいて、巡査役で1本だけ出てもらったことがあるんです。
はい、
私が生まれて初めて大河ドラマ出たんだ、
はい、
石坂浩二さんが頼朝、源の頼朝をやって、
草もゆる、
そうです、
はい、
あん時の北条の親方が金龍さんだったの、
はい、
で私ほら足立と九郎森永で石坂さんの子分役やってたから、だから金龍さんのあの朗々たるお芝居って大好きでしたよ、本当に。へから、あとは三代目の猿之助さん の、はい、スーパー歌舞伎にもしばしばお出になってて、
は
い、もう大先輩の方でございますんで、こちらこそ舞台袖からいつも金龍さんの真の太いお芝居を見せていただいておりました、
はい、
もう本当に
いろんな方が聞いてらっしゃるんですね、
はい、ご冥福心より祈りたいというふうに思います、
はい、
こんなお手紙も。3月28日の放送ですが、人差し指と中指を重ねておまじない、 日本ではこれ縁ガチャって言ってケチがついた時なんだ、その悪い縁を断ち切るって意味で縁ガチャ縁ガチャって言うんですが、これが不思議なことにアメリカではグッドラック、良いことが起こりますようにっていうなんかボディーラングエージっていうか、
たまに映画とかで出てきますよね。
そうなんか、あのグッバイした後にやつの背中に向かって、縁ガチャマークを掲げるとグッドラックを祈っているというね、同じ仕草ですが意味が全くアメリカと日本では違うのですね。アメリカの場合はキリスト教のやっぱりこう十字架を意味しているそうですね、
はい、
英語圏の挨拶ってかな宗教的なんだよね。英語のおはようのグッドモーニングっていうのは良き朝であれって神様への祈りの言葉なんだって。
グッドナイトもそう。
そうそう。ところが日本はおはようございますですから。
はい。
さあ、お手紙おはがきはこちらまで。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。採用の方には番組特製ミニハンカチタオルを差し上げます。
そちらでございます。はい。というわけでございまして、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
岐阜県岐阜市にお住まいの市橋さんからです。放送が開始されてからおよそ25年、その25年前から毎朝東海ラジオで拝聴しております。ラジオにあまり興味関心を持たない相方もこの放送を聞くのは楽しいようで、香菜さんのことが特にお気に入りです。これ奥様のことなのかな、
はい、
今まで一度もお便りしなかったんですけども、初めて武田さんのお役に立てるのではと思うところが聞きながらあったもんですから お手紙した次第です。7月に農業の話されておりましたが、武田さんは現在は遺伝子組み換えとゲノム編集の2種類があり、ゲノム編集の安全性は非常に高いとおっしゃっておりました。かなさんが思わずその違いは何ですかと質問されると、武田さんは調べてくるのを忘れちゃったとおっしゃっておられましたんで、
はい、
私が知っておりますんでお教えしましょう。
すごい、ありがとうございます。
すみません、どうせ お手間かけます。なんつうかみんなで作っていきましょうよ情報は。
そうですね、
うん、そう思うのよ。
はい、
このラジオ局で政治評論家の人が団塊の世代だから、俺たちと同じ世代の人だろうけど、団塊の世代って酒井や太一が作った名称だけど、
はい、
私は好かんねん、ああいうなんか世代をひとまとめにするような、はい、あんな考えは私はついていけないって、
はい、
俺ちっても嫌じゃねえいいじゃん団塊で、
うん、いろいろあります、
いろいろいろいろみんなで言いながら生きていきましょうね
、はい、
誰が正しいってことはないんですから
、はい、
遺伝子組み換えと呼ばれるものはある品種に加えたい能力を持った全く別の品種の遺伝子を組み込む技術のことを言います、
はい、
いきなりその生物に違う能力をはめ込んでいこうというのが遺伝子組み換えですと、
はい、
なんていうか象の背中に根を張って実るトマトを作るとか、
なんかちょっと例がすごい悪い気はしますけれども、
ね、書いて分かりにくいから、はい、とんでもないものの組み合わせなんだね、
はい、
それでゲノム編集っていうのは何かというと、
はい、
自然界で日常起こっていることを人間の手で行う。
ああ、分かりやすい。
作物自身に変化してもらうっていうことなんだって、ゲノム編集ってのは。だから遺伝子組み換えっていうのは北半球の畑にある作物に南半球の花を交配させるような、はい、ゲノム編集っていうのは隣の畑とこの畑の作物の花粉を交換するとかっていう。どう？
いや、この方の説明で私十分わかりました、
はい、ごめんなさい、失礼しましたありがとうございます。
はい、
市橋さん、ありがとうございました。
でも25年も聞いてくださってるって、この番組も長いですね
本当にね、俺からこういう手紙はもういただくだけでびっくりするんです。
もう海外ですか？
はい、エアメールで来ております。カナダバンクーバーにお住まいの方でありますめぐみマイルズさんという方であります、はい、いっぱいお手紙文面あるんですが申し訳ございません、一部だけ、
はい、
はじめまして、私はカナダのバンクーバーに住むセラピストです。 三枚おろしを1ヶ月前に発見して聞き出しましたって。こちらの方はもう今年ですね、
はい、
2019年4月の決心がありますんで、
はい、
その頃から聞いたと。とにかく笑わせてくれて、うんとうなずき、目を見開くように驚いたり、たくさんのインスピレーションをいただき、哲也さんの超一流講談師としての声と芸の力もさることながら、心の熱さ、思いやりの深さ等々に打たれつつ聞いておりますと、
はい、
哲也さんは哲学者であり、学者であり、武芸者であり、シンガーソングライターであり、コメディアンであり、芸能者であります。
すごい。
そして永遠の青年でもあります。
お
ー。そして純粋におバカをすることもできますバカなとこあんですよ、いっぱい。ありがとうございます。褒めていただいて、とてつもなく面白い方なんで頑張ってくださいということでありますね。本当にありがとう。一部だけでごめんなさいね、申し訳ございません、
はい、
お褒めの言葉の先に気持ちがいいんで紹介してしまいましたが、またこんなお手紙もあるんですよ。
これもまた何枚もですね。
これもまたね、ものすごい論文形式なんですけどもね、はい、今朝の三枚、おろし過去放送分の中で縄文時代のことを哲也さんが語った回を私聞いておりました、
はい、
この人なんかホットキャスト、
ポッドキャストです。
何なんだ笑うななんだよ、
ポッドキャストですね。
もう一回
ポッドキャストですね。
ホットキャストだろ。
いやもういいです、ポッドキャストです。
あ、ポッドキャストか、はいはい、なんかそういうのでお聞きの方なんでしょうね、まとめてね、
はい、
糸魚川の翡翠と、これ寺地遺跡でよかったっけかな、そのことを武田さんはお話になっておりまして、興奮して聞いておりました。糸魚川付近の翡翠というのは古代史の鍵を握っておりますんでね、私はひたすら古代に戻ろうと思います。
はい、
というわけでございまして、皆様からのお手紙、おはがきお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。採用の方には番組特製ミニハンカチタオルを差し上げます。
この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これは彦根市からのお手紙です、
はい、
大阪で息子たちと暮らしているのですが、彦根に一人で2年間住み始めた頃のことです。目が覚めるとまな板の上、哲也さんの番組を心待ちにしておりました。喫音涙ながらに聞きましたと、ギクッとしますな。私も小中と悲しい思いをしました。教科書を順番に読むときドキドキして胸が高鳴りましたと。最初の一字がなかなか出なくて、読み出すとスッと読めましたが、私は他行が始まると悲しいくらいに得意不得意があるみたいですね、
はい、
でも学校は休まず行きました。いつ頃から喫音になったのか、母は心配して治せる場所を必死になって探したり祈ってもらったり。もともと左利きで昔は良くないということで右に直されたっていう、これも一種の迷信で何の関係もないらしいんですが、そう信じてる方俗信というのか、それ多いんですよね。18歳の頃大阪に出て仕事をしましたが、気がついたら治ってました。大阪弁ってのはなんかあんのかな。
あ、そういうことですかね。
皆さん、喫音でお悩みの方は覚えておいてくださいね。この方のお手紙にある通り、突然治ることがあるんですよ。
まだ原因って分かってないんです
か。分かってないんですよ、これ、
はあ、
これがややこしいところなんですが、私どもがどうこうっていうことはできませんけど、皆さんどうぞ希望はお捨てにならすというね、はい、なんか引っかかるな、大阪に出たら治ってたってのが。
うん、関係あるんですかね、わかんないですけど。
これ大阪でお聞きの方もいらっしゃるでしょうが、
はい、
時々大阪って何者だろうって考える時あるんですね。
え、どういうことですか。
大阪っていうエリアっていうのはローカルルールを持ってる、
はい、
ゴルフやったことあるか。
大阪でですか。
いやいやいや、日本中どこでもいいです
。あります、あります、
うん、まあキャディーさんがいればすぐ話してくれるんだが、どこのコースもそのいわゆるローカルルールってあるんだ。
ありますね、はい、
そのコースだけのルールで、
はいはい、
ここだけは1打目が OB、うん、なんかとんでもないとこに行っても2打罰でいいですとか、うん、3打罰でいいですとか、
はい、
だから前進して4打目で打ってくださいとかって、それはあの各ローカルのコースで決めていいんですよ、
はい、
大阪っていうのはなんかそういう意味で大阪だけで通用するルールで生きてるっていう、
ほう
そんな気がして仕方がないんですよね、
はい、
だからあの大阪の人が大阪弁を東京でも使う、それはもうテレビでも皆さんご存知ですよね、うん、大阪から来た芸人さんで標準語で話す人なんてもう何名もいないでしょ。
芸人さんはそうですね、
もうことごとく大阪弁、
はい、
あれはかなさん何だと思う？
大阪に
だってあんた考えてごらん、青森の人、あのなんか王林ちゃんっていうあの子ぐらいだよ、方言使って今テレビに出てるのは、
まあ、あえてそれをキャラにしてるっていう感じですもんね、東北とかですね。
それに比べて大阪からやってきた芸人さんたちは全部大阪弁なんだから。
そうですね、
あれはね、カナさん、
はい、
俺は大阪ルールでやってるっていう宣言じゃないかね、
うん、
つまり大阪からやってきた芸人さんたちの話って標準語に意訳してしまうとおかしさがなくなってしまうね、
はい、
だから大阪弁でやるという、
大阪弁だからその話は面白いんだっていうのはありますよね。
ともう一つ、それは大阪ルールなのよ、大阪の町のルールに従ってて東京の町のルールには従わないというのが大阪ルールのありようなんだ、
はい、
でこの大阪ルールはもうザンビアに行こうが、
ザンビア、
ね、よくわかんないけど、
また急な例が出ましたね、
思いついたから言ったまでだけどザンビアに行こうがニューヨークに行こうが、
はい、
スコットランドに行こうが、
はい、
一切そこの本国のルールに従わないっていう、
はい、
ロシア行っても上海に行っても大阪ルールでやっていくっていう主張になるんじゃない、そのおかしさじゃないかね。
だって海外に行っても海外から大阪のおばちゃんが来たみたいなね、ありますもんね。
やめないよ、もう本当ギリシャ遊び行ってあの後ろの方から聞こえてきた大阪弁で前の早い考え使えてんねん後ろの方はって言われるとね、バーンってねゼウスとかが飛んでいくんですよね、なんかね。そのことについてまたお手やりなんぞいただけると嬉しいということでございましてね、
はい、
大阪しか通用しない大阪ルールありましたらぜひこちらまで。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。お待ちしています。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし、おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
山口県萩市、ラジオネームなんとなくハーフムーンからいただいたお手紙です。おはようございます。岩井の乱大変興味深く拝聴いたしました。その中で中愛天皇の話に触れられ思わず聞き入ってしまいました、
はい、
山口県下関市の調布に忌野宮神社があります。境内に豊浦皇居跡と記された石碑があります。本殿の正面の地面に長方形の石で八角形に区切った鬼石でいいのかなと言われるものが置いてあり、説明文に中愛天皇の御代、九州の熊祖が反乱を起こし新羅の軍勢が押し寄せてきて熊祖に加担した、これ分かります？中愛天皇の時代であります4世紀か5世紀ぐらいじゃないかな、その頃に九州に大和朝廷に従わぬ熊祖という反逆児がいて反乱を起こした、
はい、
そしたら朝鮮半島にある新羅という国がこの熊祖と組んで大和朝廷に逆らったというわけであります、
はい、
その新羅軍の大将が神林で鬼のような顔をしていたと。その強さに天皇の軍勢も歯が立たず、ついに天皇自ら出陣し豊浦の地に皇居を置かれた。天皇は自分が一番信頼していた兄弟の武将を戦いに向かわせて新羅軍に二人とも殺されてしまったと。激怒した天皇は御自ら弓矢を取り神林を矢で射った。その時の神林の首と胴体がちぎれ、その首を埋めたのが鬼石のある場所だそうでありますと。 だから5世紀6世紀ぐらいは日本も出撃してますけども、向こうからも九州を攻めに来てたというね、
はい、
日韓関係はまさしくあの平和な時代と対立戦争の時代、これが裏表で繰り返されてるんですね。その時のその模様が神楽の踊りの中で記録されているそうであります。この中愛天皇が攻め返すんですよ。新羅に向かって反撃を開始するんで、その時に中愛さんは樫宮というところ最前線の陣地で突然死なさって、
はい、
奥さんの神宮皇后という人が代わりに出撃したというのが祝いの乱の時にお話した話であります、
はい、
次のハガキ、これは岩手県から来ております。ラジオネームチャチャットさん、武田さん、水谷さん、おはようございます。毎朝聞いておりますよ。朝から笑わせてもらい元気もらってます。ナレーターの話ですが、ぜひやってください。できることなら朝ドラのナレーターがいいです。
何でしたっけ、ナレーターの話って
忘れたわ
ごめんなさい、なんだっけな
ごめんなさい、あ、なんか綾瀬はるかがもし朝ドラやったらやるって言ってんのか。
そんな話、
綾瀬はるかさんは私も大好きですって、はい、可愛いし天然でいいですよねっていう、はい、あの女優さんは最高です。これからも面白い話聞かせてくださいね。俺、綾瀬はるかから宿題出されてんの一つ。
何ですか。
この子、まあもちろん綾瀬はるかって芸名なんだけど、本名があって、
はい、
広島県に何県しかない変わった姓が彼女の姓なのよ。
あれ、でも生まれは福島じゃなかったでしたっけ。
広島の子でした
っけ。あれ、本当
広島の子だよね。
あ、そうなんだ。八重の桜やってらっしゃって、
あ、情に熱い子なのよ、八重の桜やって福島の人が泣いて喜んでくれたんで、
はい、
あの子は役をずっと続けてんのよ。
あ、それで福島のイメージが私ついちゃったんですかね。
会津、会津で会津のお祭りに未だに行ってんのよ。
そうですよね、
うん、あの例の八重の格好をして、
はいはいはい、
人気があって、もうやっぱ会津って無念の地だからね、官軍にいじめられて、あの例の会津城から彼女が馬かなんかに乗って出ると、
はい、
近隣のばあちゃんが泣くんだってよ。
へ、
八重様って言いながら、それでならぬことはならぬのですって言うとみんな喜んでくれるんだって
それはそうでしょ。
それがね、この綾瀬はるかっていう女優さんのいいとこでね。
え、宿題は何でしたっけ。
ああ、
出された宿題、
あのね、本名はちょっと言えないんですけど、それね、広島に何件かしかない名前で、それがなんでそんな風に呼ぶのかを調べてくれって頼まれたね。
おー、得意そうですもんね、徹夜さんがね、
俺ね、綾瀬と一緒に仕事やってる時に、
はい、
板垣くんっていう新人の青年がいたんで、君は山梨県の出身かって言ったの。そしたら横で綾瀬がなんでわかるのって言うのよ。
あ、板垣は山梨。
山梨です。板垣っていうと思い出す人いる。
大輔。
そうです、土佐の人ですよね。
はい、
あの人先祖は甲州の人の。
へえ、そうなんだ。
武田信玄、武田武士団の有名な一人なの、板垣っていうのは。それからあの綾瀬はるかがやってた山本八重、
はい、
あれも東演は甲州だよ。
あ、そうなんだ、うん、
山本勘助っていう豪傑がいて、
はい、
その地が福島に行って会津に仕えて山本八重の家系になるわけ。
へ
ー、面々とね通じるところが面白いところなんでありますよね、
はい、
というわけでございまして、皆様からのお手紙とかおはがき、お叱り等々ございましたらぜひこちらまで。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
この続きまた来週別のネタでご機嫌伺いたいと思います。それではまた来週。